旧約聖書の428ページ。サムエル記上一章の一節以下。エフライムの産地、ラマタイムツォフィムに一人の男がいた。名をエルカナといい、その家系を遡ると、エロハム、エリフ、トフ、エフライム人のツフに至る。エルカナには二人の妻があった。一人はハンナ、もう一人はペニナで、ペニナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。エルカナは毎年自分の町からシロに登り、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。シロにはエリの二人の息子、ホフニとピネハスがおり、祭司として主に仕えていた。生贄を捧げる日には、エルカナは妻ペニナとその息子たち、娘たちに、それぞれの分け前を与え、ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの胎を閉ざしておられた。彼女を敵と見るペニナは、主が子供をお授けにならないことで、ハンナを思い悩ませ苦しめた。毎年このようにして、ハンナが主の家に登るたびに、彼女はペニナのことで苦しんだ。今度もハンナは泣いて何も食べようとしなかった。夫エルカナはハンナに言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって十人の息子にも勝るではないか。さて、シロでの生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった。祭司エリは主の神殿の柱に近い席についていた。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口元を注意してみた。ハンナは心の内で祈っていて、唇は動いていたが声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思い、彼女に言った。いつまで酔っているのか。酔いを覚ましてきなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、違います。私は深い悩みを持った女です。葡萄酒も強い酒も飲んではおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。そこでエリは、安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるようにと答えた。ハンナは、はしためがご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかった。一家は朝早く起きて、主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰っていった。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に留められ、ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル、その名は神、と名付けた。新約聖書は、ローマの信徒への手紙12章の9節から15節までです。新約聖書の292ページ。ローマの信徒への手紙12章9節以下。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、 善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、絶え間ず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなたを迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって、呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。以上です。お祈りを捧げます。この朝も恵みをもって私たちを導き、礼拝へと招いてくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。一週間の時を私たちをそれぞれの場所でお守りくださり、また導いてくださり、今ここに、この週の初めの日、あなたに礼拝を捧げる民の一人としてここに招かれておりますことを心より感謝を申し上げます。しかしながら、この一週間を顧みるとき、あなたを思い起こすことの少ないものでありました。自分のことに時間を費やし、仕事の忙しさや日常生活の煩わしさや、また人間関係の破れや、さまざまなことから私たちはあなたの御心を悲しませてしまいました。あなたはどんな時にも私たちに寄り添い、私たちを導き、また背中を押してくださっていました。そのことを今深く感謝をするものです。しかし、私たちの中にはあなたがいつも共にいてくださったことを忘れ、思いのままに行動をしてしまっていた私たちでありました。今見舞いに深く懺悔をいたします。今朝もまたこうしてあなたは御言葉をこの礼拝において宣言してくださいました。ありがとうございます。あなたに結び直され、また新たな気持ちを持ってこの新しい一週間を歩むことが許されますように。今私たちは新型コロナウイルスの感染の拡大によって不安の中を歩んでいます。暗い気持ちで毎日を過ごしています。テレビやインターネットや新聞での報道に触れるたびに、やるせない気持ちにさせられるものです。しかし、あなたは沈黙をされているような中にも、あなたがいないと思うような時にも、あなたはいつも私たちと共に歩んでくださいます。感謝いたします。どうかあなたを見上げて、この一日一日を歩んでいくことができますように。私たちの群れの中にも病の中にある方がいらっしゃいます。苦しみの中に、悲しみの中におられる方がいらっしゃいます。どうぞその人たちに立ち上がることのできる力を与えてください。また私たちはその方々を覚える、祈ることが許されております。旧約聖書の中でハンナが祈ったように、心から注ぎ出す祈りを今朝私たちにも教えてください。私たちがそのような祈り手となることができますように。言い尽くせません感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 今日の聖書の箇所、古代イスラエルの当時の社会背景には、女性が子供を産むということによって、共同体に寄与するという価値観がありました。しかしそのことが、特に女性の側において、大変な苦しみになってしまっておりました。今日の箇所に登場するハンナという女性もその一人でした。ハンナとエルカナの夫妻には子供が与えられなかったため、当時は一夫多妻制でしたので、エルカナにはもう一人の妻、ペニナがおりました。このペニナには息子や娘たちがいたと今日の箇所は告げております。まるでテレビドラマを見ているかのようですけれども、ペニナは子が産めないハンナを見下し、子を持つ優越感を見せつけるかのような振る舞いをするのです。サムエル記上一章の6節7節にこう記されてあります。彼女を敵と見るペニナは、主が子供をお授けにならないことをで、ハンナを思い悩ませ苦しめた。毎年このようにしてハンナが主の家に登るたびに、彼女はペニナのことで苦しんだ。今度もハンナは泣いて、何も食べようとしなかった。もう涙が止めどもなくこぼれ落ちてきて、食欲さえもなかったというのです。きっと自分を低く思い、虚無感のようなものがあったかもしれません。しかし一つ前のこの五節には、夫エルカナはハンナのことを愛していたとあります。だからこそかもしれません。ハンナの涙は夫の愛情に包まれて尽きることがありませんでした。エルカナはハンナにこう言いました。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって十人の息子にも勝るではないか。しかしそう言われてもハンナが慰められたわけではありませんでした。一体この自分の苦しみを誰が分かってくれるというのか。人間にはどうもがいても、どう地団駄を踏んでも、突破口が見つからないということがあります。これが人間の限界です。だから私たちは神を、神の力を必要とするのです。決してこのことはハンナが悪いわけではありませんでした。けれどもどうすることができない。一人の人間の力で目の前にある壁を感じてしまったのです。どうしようかどうしようか、もがくようなハンナでした。しかしこの心の深い淵の底からの叫びが彼女を祈りへとかき立てていきます。十節がこう伝えています。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。もしかしたらこう地面を叩いて、あるいは壁を叩いてですね、もうこうなってですね、もうもがいて、嘆いて、叫んで、そういう祈りであったかもしれません。祈りというのはですね、私たちは静かな、この後、静けき祈りのという賛美歌を歌いますけれども、静かな祈りを想像するかもしれません。でも、神様、この状況を変えてくださいと、地を打って、叩いて、祈るということもあるのではないかと思います。11節以下のところを少し読んでいきたいと思います。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。 はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口元を注意してみた。ハンナは心の内で祈っていて、唇は動いていたが、声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思い、彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましてきなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、違います。私は深い悩みを持った女です。ブドウ酒も強い酒も飲んではおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは、訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。ここに、主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。そう記されてあります。ハンナはこの時、お腹の底からの苦しみ、悲しみを注ぎ出していたのです。私が想像するに、拙い想像ですけれども、排気量検査っていうのがありますよね。検査の時にこう吐けるだけの息を吐きますよね。お腹の底からのこのなんていうんでしょうか、空気というか、それをもうできる限り吐こうとしますよね。何かその検査をした時にはなんか体中の中から息がなくなってしまったかのような気持ちになります。この聖書で言われている注ぎ出すという言葉は、このすべてを出し切るっていう意味がある言葉なんです。空にする、すべてを出し切る、私たちの聖書では注ぎ出す、そう訳されています。考えてみれば、私たちは普段このような心を注ぎ出す祈りというものを神様に捧げているでしょうか。先週の礼拝でお話ししましたけれども、私たちは洗礼によって神様と結ばれた生活に入りました。自分の悩みや苦しみを誰も聞いてくれないと思っても、神様は聞いていてくださるのです。もう一つ、ハンナは渾身の祈りを捧げています。11節の冒頭にこう書かれています。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。頭には決してカミソリを当てないということは、詩式の13章にあるサムソンの物語を思い起こします。もし子が授かったならば、なじる人として捧げるのです。このなじる人、子供が授かって、それは自分の子でありながらも神様の子として育てる。ハンナもそういう決心をいたしました。ここから私たちが学ぶことは、祈りというのは私たちの内側のもの、心からのものを注ぎ出すということです。そして必死になり、それを神に捧げるということなのです。そして注目すべきことは、この後のハンナの変化です。18節のところに、彼女の表情はもはや前のようではなかったとあります。これは私たちは神様と結ばれることによって強くなることができるということです。暗い気持ちでいたとしても、神様と結ばれることによって 明るい表情に変えられる。口からは神様への賛美が湧き出るような、そのような表情に変えられるというのです。神との祈りの中で、私たちが自分の苦しみ、悲しみ、痛み、悩み、あるいは心配事や孤独さなどを神様に正直に打ち明ける、そして捧げてお任せしていくときに、神様は私たちの顔をもうパッとこう明るく変えてくださるのです。で、この18節でこのハンナの表情のことが書いてありますが、この前に短く食事をしたがという言葉が書かれてあります。食事をしたが、で、これはその前の8節のところで、食べ物に喉が通らないハンナに対してエルカナがなぜ食べないのかという場面があります。食事が喉に通らないハンナでした。しかし神様とこう結ばれた、神様に祈りが聞き入れられたという時に、パッと表情が変わり、ハンナは食事をすることができたということを本当に短くこの18節は伝えています。私たちはここを見逃してはいけないでしょう。ハンナは暗い、今にも死にそうな顔つきで神殿にやってきた時、祭司エリは、このエリという人はですね、あんまりこう、ここでエリの悪口を言うわけではありませんけれども、あんまりシャープな人ではなかったかもしれないんですね。後でサムエルが神様に呼ばれたと思ってですね、エリのもとに来るんですけれども、いや違う、いや違うと言ってサムエルを寝室に返す場面がありますよね。で、このここでもエリはですね、この祭司という職にありながら、彼女が、このハンナが酔っ払っているのだというふうに誤解するわけです。それほど彼女が、身をよじるようにして、こう多分体も動いていたんだと思うんです。泣きながら、なんか感情をあらわにしながら体を震わせて祈っていた。だからエリは彼女が酒に酔っていると誤解してしまったわけです。けれども私たちもこういう経験がないでしょうか。祈っても祈ってもその祈りは答えられなかった。祈ったからといってその問題がこうパパッと魔法がかかったかのように解決するというわけではありません。けれども今日の箇所が私たちに教えていることは、神に心を注ぎ出す祈りを捧げるときに、さまざまな事柄を神に委ねることで、私たちには強さが与えられ、それらの事柄を受け止め、受け入れることができるようになるのです。ハンナはすべて神様に委ねました。彼女の顔は輝くように変わりました。そして普段の生活へと戻っていきました。彼女の祈りはやがて答えられ、男の子を授かりました。そしてその子にサムエルと名付けました。サムエルの意味は、その名は神というのだと今日の箇所は告げています。ハンナは再び神様によって生きる力を与えられました。それゆえ神が与えてくださったこの子を通して神を証ししたかったのでしょう。名は体を表すと言います。その名は神という名前を我が子につけたハンナでした。自分をどん底から引き上げてくださった神様。顔の輝きまで回復させてくださった神様。その神様に感謝をしてその後の人生を生きていったハンナでした。今日の箇所から私たちが学ぶことは、心からお腹の底から叫ぶような祈りをすることによって、 神様は私たちを祝福してくださり、私たちは神によって強くしていただけるということです。そして生き生きとした輝いた顔になることで、周囲の人をも神の愛で包むことができるのです。皆さんお一人お一人が輝いたような、あるいは神にあって喜ぶということが、周りの人も一緒に幸せにすることができるのです。神の愛に目覚めて力強く生きていったハンナの姿から、今朝私たちも学びたいと思うのです。お祈りをいたします。恵み深き神様、私たちは祈るということであなたとつながることができます。もうすでに私たちは洗礼の恵みのうちにあなたの子として歩む道を与えられています。しかし、祈ることの少ないものです。嘆くことが、あるいはすべてをさらけ出すことがあなたの御前に恥ずかしいことのように思っている私たちがいます。神様、今日の御言葉を通してどうか私たちが真摯な祈りを捧げるものでありますように、そのようなものへと変えてくださいますように心から願います。今週1週間の歩みをお守りください。聖霊によって私たちの歩みを導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美歌495番、495をご一緒に歌いましょう。
静けき祈りの時は糸たのし、悩みあるよより我を呼び出し、御神のもとさえいたりてつぶさに告げしむ。静けき祈りの時は糸たのしさまよいいでたる我を呼び返し、危うき道より伴い帰りて、心むるものの罠祈りの時は糸たのし、そびゆるピスガの山の高根より、ふるさと眺めて登り
それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいところに使わせてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。